民法第29問、2023年1月5日木曜日問題。B は家屋を所有する目的で A 所有の公土地を賃借し、C から建築資金の融資を受け、公土地上に乙建物を建築した。その上で B は自己名義で乙建物を保存登記して、C からの貸金債権の担保のために乙建物に抵当権を設定した。さらにその後、B は地主 A に乙建物を譲渡して移転登記を了した。他方で B から貸金の弁済を受けられなかった C は抵当権を実行して D が乙建物の買い受け人となった。以上の場合の D と A の関係について説明しなさい。北海道大学法科大学院平成20年度第1問。回答。第1。A は公土地の所有者であるので、公土地に占有する D に対して所有権に基づいて乙建物を収拠し、公土地を明け渡すよう請求をすることが考えられる。たてにこれに対して D としてはまず、抵当権実行時、公土地と乙建物が A という同一人に帰属していることを理由として、法定地条件の成立を主張、388条前段してこれを拒むことが考えられる。しかし、乙建物への抵当権設定時には別人所有だったのであるから、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その建物につき抵当権が設定されるという要件を満たさない。また、実質的に考えてもこの場合、抵当権設定当時に建物所有者は何らかの土地利用権、本権では賃借権を有していたはずであり、かかる権利は抵当権に優先し存続する以上、新たに法定地条件を成立させる必要がない。この点、かかる土地利用権は土地建物が同一人に帰属した時点で、混同によって消滅するように思われるが、179条1項本文類推適用、抵当権の目的となっていることから例外的に消滅しないと返すべきである。同項、正し書き、類推適用。したがって法定地条件は成立しないものと返すべきである。よって D の上記反論には理由がない。縦さん、次に D は公土地の賃借権を有するとの反論をすることが考えられる。上記のように公土地と乙建物が A という同一人に帰属した時点においても、土地賃借権は消滅しない。もっとも、乙建物に特定された抵当権の効力が公土地賃借権に及ぶか明文なく問題となる。この点について、抵当権の効力について定める370条が、不可一体物についてこれが及ぶことを認めている同条の趣旨は、抵当権者に目的物の全経済的価値を統一的に把握させる点にある。そして、賃借権のような重たる権利も、それが目的物たる建物の存立に不可欠なものである以上、経済的一体性をなし、目的物の担保価値を高めていると言える。そこで370条の類推適用により建物に設定された抵当権の効力が土地賃借権にも及ぶと解すべきである。本文でも、乙建物に設定された抵当権の効力が公土地賃借権に及ぶ。縦4、このように乙建物に設定された抵当権の効力が公土地の賃借権に及んでいると解した場合、計略により、乙建物を取得した D は、公土地賃借権も有効に取得する。そして、D が乙建物の登記を経由していれば、対抗要件も具備していることになる。借地借家法10条1項。括弧に、しかし、この賃借権の移転を賃貸人たる A が承諾しない場合、無断譲渡612条ということになるから、A が土地賃貸借契約の解除を主張すれば、結局 D は賃借権を A に対抗できないことになる。括弧3、ただし A が事故に不利となる恐れがないにもかかわらず、賃借権譲渡の承諾をしない場合には、裁判所は D の防止処置により A の承諾に代わる許可を与えることができる。借地借家法20条1項。よって D は同許可を受ければ A に賃借権を対抗できる。その場合には D の上記反論には理由があるから A の上記請求は認められない。以上。